こんばんは、今日はいよいよ、イザヤ書の予言の、クライマックスと言ってはいけないかなと思いますけども、キリストの、十字架を最も明確に、伝えている予言を、共に、見てまいります。ここに、イエス様の、生涯、それが克明に、予言されています。もう説明の必要もないほど、明確に、語られていて、どうしてイスラエルの民がこれを、信じなかったのかなと不思議なんですけども、それもまた予言されています。今私たちは福音書を通してキリストの生涯の意味を新約聖書全体から見ることができますけれども、それが神様のご計画であることを共に、キリストが誕生される約700年前に記されましたこのイザヤ書53章から見てまいりましょう。短い箇所ですので前節購読いたしましょう。1節から12節です。イザヤ書53章。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にその死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、彼は自分の魂の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を負う。ご一緒に。はい。それゆえ、私は多くの人を彼に分け与え、彼は強者たちを戦勝品として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。 彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをする。天の父様、まだイエスの名はここに記されておりませんが、明確に救い主イエス・キリストの生涯を予言しているお言葉です。私たちがこのことを今確かめることを許されまして感謝いたします。預言者たちはすべてを理解できなくとも主の言葉を残してくれました。これが神様の永遠のご計画であり、私たちもそのご計画の中に救いに預かっていることを感謝いたします。どうか私たちも預言者が証ししたように、キリストをよりよく示されたものとしてキリストを証しできるように導いてください。今日の御言葉に光をお与えくださり、私たちがご聖霊によって一つ一つの言葉を理解し、そしてそれに信頼し従い証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この箇所は段落に分けられていて、明確にキリストの誕生から、そして今天にあって取りなしておられるところまで予言されています。一つ一つ見てまいりましょう。このテキストの序文には、なぜユダヤ人がと、信じなかったのかと、いうことを、メモさせていただきました。これだけ明確に書かれているのになぜ、信じなかったと、それは予言書には象徴的な表現が、たくさんあります。そしてこの、イザヤ書でもエレミア書でも、他の預言書でもですね、人物を通してイスラエルの歴史を語っている箇所、多いんです。新約聖書ではキリストの教会は花嫁と、呼ばれていますけども、イスラエルの民を預言書は、夫に捨てられて、あるいは裏切って、夫から離れていった、悪い妻として、預言されています。夫は、神様で、その悪い妻はイスラエルの民です。そして、苦難に遭う、そして人々から蔑まれる、そういう歴史をずっと歩んで、イザヤの時代もそうですし、その後はなおのこと捕囚にあって憂き目にあったんですけども、ということで、一人の人物がこんな風になることはありえないと、そこで彼らは自分たちがですね、たどる苦難の道を、主に打たれて、そして、やがて回復する自分たち民族の、歴史の予言だというふうにもうずっと捉えていました。まさか文字通りのことが起こるとは考えてなかったのですし、また救い主については輝かしい、自分たちの願っているとこは救い主に当てはめてまして、ダビデの再来として国を再興し、そして支配から 脱してダビデ時代の繁栄し、そして諸国の上に立つイスラエルの国を再興するのが救い主だ、そう考えて待ち望んでいました。多くのキリストの弟子たちもそうでした。十字架の予言をされても彼らも信じられませんでした。まあ、そんな中で、イエス様は、救い主と期待されたんですけども、目覚ましい技と権威ある教えをなさったので、民は、自分たちのことを、こっぴどく、非難されたパリサイ人、たちは、反感も持っていましたけども、みなこの方がイスラエルを復興する王と、なると期待して大勢が、集まってきました。また、素晴らしい教えやまた癒しの技もなさいましたので、しかしイエス様が十字架のことを語り、そして十字架に向かわれるときに、そんな救い主はいらない、いや救い主ではないと神様を冒涜しているという、もう逆に触れた、期待を裏切られたものとして蔑みと敵にさらされて、ついには十字架に至るということになります。そのこともイエス様はあらかじめ告げておられたんですけれども、そばに仕えた十二弟子さえも受け止められなかったという現実がありました。しかし、振り返ってみると、ここまで正確に十字架のこと、キリストの生涯のことが予言されていたのだということを私たちは今確かめることができます。4つの部分に分けて見てまいりましょう。まず1節から3節では、人々はこの方を、またこの方がなすことを信じられなかったと。聖書の予言の成就なんですけども、信じられなかったとありますが、その信じられなかったことも予言の成就でした。主の御腕、これは神様の力強い技を指していますけども、最も力強い御業は、キリストを通して表されました。イザヤ書の他の箇所に、七章にも、また九章にも予言されていますが、神の御子が人となって、幼子として、誕生します。このことも、民は、信じられませんでしたけども、神が人となるというのはですね、世界が創造される以上に、偉大な御業です。神様がお言葉によって世界を創造することは当然のことですけども、神様が人となり、そして弱い立場になり、むしろ低くなって私たちのところに来られる、その誕生のことを今出産控えている姉妹方おられますけども、生理学的に生物学的に見てもですね、この宇宙より大きい方がですね、もう見えないほど小さくなって、母の胎に宿るということは、大変な奇跡です。またこれからの生涯も奇跡です。 神様ご自身が私たちのために死なれるっていうことは、しかしイザヤは予言してますね。死の前に、すべて神様のご計画の通りでした。神様が約束の通りなされたんです。ひこばえ、大木が、切り倒された後、小さな芽が出てくる、それは小さなもの、人々が目を止めないものであるとともに、ひこばれはやがて大きくなって、その元の木をしのぐようにも大きく成長します。小さな切り出された石がですね、大きくなって、そして、全てを凌駕するという予言がありますけども、そのように大きな、栄光を表し、実を結んでいきます。砂漠の地から出た根のように、それは干からびていて命がないように見えます。それは人々が目を留めないものです。見栄えが全然よくありません。その結果、蔑まれ、のけものにされとあります。神と人に愛された幼年時代を過ごされましたけども、その土地は辺境の地、都エルサレムから遠く離れた異邦人の地といわれる、そこ出身というだけで蔑まれない場所でした。イエス様は、確かに罪がなく不思議な子でした。両親さえも戸惑わせた子でした。罪がないということは、人々からすると付き合いにくい目障りな存在にどうしてもなっていたと思います。そして人々の苦しみに同情される方、罪の悲惨を間近で経験している、愛するがゆえに悲しみを負っていました。イエス様は人々がつまずくのを見てどれほど悲しまれたでしょうか。病を知っていたと、イエス様が病弱だったかどうかということは分かりません。でも感染症とか、また体調不良とか、そういうことだけでなく、本来の姿が、本来の健康な状態から人々は罪のゆえにいろんな苦しみを負っておられることを間近で見てこられました。これほど深い同情を持って人々と関わられたんですけども、しかし尊敬はされませんでした。理解しがたいことがこの方にはあったからでしょうし、その出身、その家からしても尊敬される立場にはなかった。 神様はあえて普通でどちらかといえば貧しい場所でイエス様を育まれました。やがてイエス様は4節から6節、私たちの罪咎を負って神から打たれます。それはこの方が罪を犯したからではありませんでした。私たちの身代わりでした。それは主のご計画でした。4節から6節をもう一度お読みいたします。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたとあります。人々はイエス様の十字架は自業自得だと、そう見てこの方を顧みませんでした。しかしそれは神様のご計画であり、神様がすべての人の咎を身に負わせたんです。六節の言葉は十字架の福音を明確に告げています。迷った羊のように、神様の羊飼いである方の元を離れて、そして滅びに向かっていた私たちの咎をすべて主は救い主に負わせました。しかしキリストが十字架で罰せられたこと、死なれたことは救いをもたらしました。五節の言葉は引用されています、第一ペテロの2章24節。2章24節。22節から24節を読み出します。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。こうしてキリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。ペテロは直接ではありませんけれども、それを私たちに当てはめて語っています。7節から9節はイエス様の十字架での苦しみのことが描かれています。彼は痛めつけられ、イエス様は捕らえられた後、どれほどひどい暴行を受けたでしょうか。恥ずかしめを受けたでしょうか。しかし、裁判の席でもイエス様は自己弁護をされません。ピラトも驚くほどに、イエス様は何一つ抗弁されなかったんですけれども、しかし、大祭司の 前では偽証を持って訴えましたけども、主が一言も弁護されなくとも、その偽証があらわにされて彼らは死刑に定めることができませんでした。ただあなたは神の子かと問われたときに、ご自身がやがて高く上げられる方であることを宣言されました。これは最も大切な真理であるんですけれども、しかしそれを神様への冒涜だと神であるお方に宣言して死刑に定め、しかも宗教のことではローマ帝国は取り上げませんので、今度はカイサルに税金を納めることをやめさせた反逆者だと訴えました。ピラトは無罪を主張します。今度はピラトをこともあろうに暴動を起こすと脅迫して、無実なのに死刑にしてしまいました。それでも死は拘弁されませんでした。こうして八節にあるように、虐げと裁き、これも偽りの裁きですけども、によって取り去られました。それでもなお当時の人たちは罪の身代わりに死なれたことを少しも想像できなかったのです。それが理解されたのは、主がよみがえり、そして聖霊が下られた後でした。イエス様が聖霊について約束された通りです。9節にはイエス様の葬りについて予言されています。普通十字架にかけられたものは死体捨て場に、もう誰かわからないようにも投げ込まれます。十字架で死ぬ人は多かったですので。しかし、そのはずが、アリマタエのヨセフ、そしてニコデモによって、丁重に、このヨセフのまだ誰も葬られたことのなかった墓に、新しい墓に入れられます。富む者と共に用意された墓に葬られます。このことによって復活がより明らかに証明されていきます。十節から十二節はこの死なれ葬られた後のことです。十節の冒頭に、これが神様の御心、ご計画であったと宣言され、そして、イエス様の犠牲の意味は、彼が自分の命を代償の捧げ物とするならと、イエス様はそうされました。イエス様は、罪のために私たちの身代わりとして命を捧げられました。すべての咎が償われたんです。また、なだめの供え物とも記されていますので、神様の怒りをなだめました。こうして神との和解を私たちが得ることができるように、道を開かれました。末永く子孫を見ることができると。キリストの贖いは永遠です。 この時代だけでなく、その遥か前の時代から遥か後の時代までのすべての罪をあがなっているゆえに、裁きの時が来るまでずっとすべての時代のすべての人の救い主として、ご自分の十字架の家に罪の許しと永遠の命を与えられます。これが神様の御心でした。イエス様は11節にありますように、激しい苦しみの後を見て満足すると、イエス様は、成し遂げたと宣言して霊を御父に委ねられました。完了したということは、ご自身の使命を全部成し終えましたという宣言です。イエス様の満足はそこにありました。そのためにこそイエス様は人となってこの地上に来られたのです。こうして天に上げられます。そして父なる神の右の座について、今永遠に生きて私たちのために取りなしてくださいます。その知識、それは福音を知る知識です。誰が信じたかという途方もないキリストの贖いについて聖霊が送られて、求める者は皆信じることができ、理解することができるようにされています。私たちが罪を許されるのは、神のもとに受け入れられることは、そして永遠の命を得て御国を相続できるのは、キリストの十字架、ひとえに十字架のゆえです。そして私たちは強い者も弱い者もいますけれども、キリストの十字架と復活の勝利の戦勝品なんです。世の戦勝の戦勝品はですね、もう好き勝手に用いられたり、また奴隷にされたりと、まあ、いろんなことに用いられますけども、イエス様は私の犠牲と勝利の印だと言って喜んで私たちに祝福を満たしてくださいます。教会はキリストの花嫁、最も大切な愛するものとして迎え入れられ、永遠に幸いのうちを歩むのです。それは聖商品とされたことではあるんですけど、それは最も喜ばしい、最も幸いな立場です。こうして今もイエス様はさらに多くの人たちの救いをもたらし、そして今も取りなしておられます。ここに十字架と復活の福音が明確に告げられていますね。この計画が確かに神の救いの御業だということを、私たちは確信を持って証ししていきましょう。今最古の聖書の写本が、エルサレムの司会、博物館に置かれていますけれども、このイザヤ書53章もキリスト誕生の100年前のものが保存されています。100年前でも予言することは大変なことですけれども、 キリストが誕生される前からこの予言があったということの証拠です。実際はさらに遡って700年前なんですけども、私はこの奇跡を当たり前、神の前には当たり前なんですけども、大胆に証ししていきましょう。お祈りいたします。天の父様、このように明確に予言され、成就されたにもかかわらず、なかなか人々は、私たちも含めて信じることができませんでした。しかしそれを悟ったら信じざるを得ないほど偉大な神様の御業と約束です。どうか私たちをご聖霊で満たしてください。そして大胆に証しできますように、また私たちに関わる方々が聖霊によってそれを悟って信じることができるように、どうか導いてください。そのために私たちは御言葉を蓄え、御言葉に生きるものと導いてください。主の偉大な恵みに感謝してイエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。